ゃあそれでは改めまして白井克文先生です。先生よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
津軽三味線の師範でまた学校公演などでも活動されている弦痕津軽三味線、はい、白井克文先生、
はい、
早速ですが先生は最近どんな活動されてますか？は
い、学校のですね、公演が私としては一番今力を入れてます。
あ、そうなんですね。小中学校など
そうですね、
はい、
津軽三味線の演奏ということで、日本の伝統芸を楽しんでもらうと、
うん、
それと同時にですね、その郷土の歴史人物のですね、
はい、
物語として、これは弾き語りなんですけども、うん、その弾き語りを通してその人間としての生き方、いわゆる道徳とかですね、
はい、
人間として大事な生きる生き様って言いますかね、うん、そういったものをその物語を通して伝えていきたいということで、
はい、
今それを一番力入れてますね。はい、
これまでもいくつか作品聞かせていただいていたんですけれども、はい、やはりそういう郷土の歴史のものとか、
はい、
昔の人の私たち、ここ静岡に住んでいても知らない方のことをもっと伝えていきたいという思いがあったのですか？
はい、最初は私は津軽三味線のルーツということで、津軽三味線にまつわる歴史とか津軽の共作の歴史、
うん、
そこに生きる人々、
はい、
または、津軽民謡に関して、うん、そういった物語として語りをしたんですけども、
はい、
今度の場合にはですね、
はい、
そのいわゆる弾き語り、
はい、
三味線を弾きながらその話をしていくと、
うんうんうん、
でこれによって非常にまた気分が違ってくるんですね。
はい、
三味線の音色が入ることによって、うん、こうスーッとこうその世界に吸い込まれるような、
ね、はい、
そういうようなこう効果があるんですよ。
ああ、そうなんですね。
これまで非常に大変ですけどね。
語りに加えて弾きながらの語りということで弾き語りで、はい、今日はではどんなお話伺えるんでしょうか？
はい、今日はですね、ご年配の方は誰でもこう知ってると思うんですけども、清水のですね、次郎長さんのですね、
はい、
話なんですけども、
はい
はい、
次郎長さんというと私たちも耳にはよくしますし、地元の、ね、歴史深い方だということは分かっていますが、はい、実際どんなことをされた方なのかなと言われるとあまりよく知らないところもあるかと思います。
一般的にはですね、
はい、
東海道の、ヤクザの大家分という、
うん、
そんなような、認識として一般的には知られてるんです、
はい、うんうん、
でこれは広沢虎蔵さんがですね、浪曲でもって、
はい、
一世を風靡しましてね、次郎長さんでもって、うん、その影響があったんですけども、
うん、
実はその彼はですね、明治元年の時にですね生まれ変わってるんですね。
へえ、生まれ変わってる、
そうです、はい、というのはそのちょうど時代が大きく変わった時にですね、その布施谷助水というこの人はもともと浜松藩のですね家老役だったんですけども、
うん、
彼が駿府町差配役判事という任を負ってる時にですね、その次郎長にですね、その警護役の任を、任せたわけです。
はい、
ちょうど有栖川の宮がですね、統制する、東へこう登る時にですね、
うん、
市中が、不穏な空気があったということで、それを警護しなければいけないという、そういうことで、当時その次郎長という人が抜擢されたわけですね、
うん、
彼の人物を見込んで、
はい、
彼を抜擢したんですけども、それをきっかけに、これからは、世のため人のために尽くしてみてはどうだと、そういう諭しを受けるわけですね。
はい、
で実際彼はそれをきっかけにですね、後年はその後の人生は社会事業家としてですね、非常にこう尽くしてるんですね。例えば富士山のですね、開墾をして茶畑を作ったり、
はい、
そして当時あのお茶を輸出するということで清水港とですね、まあ世界の貿易港であったその横浜港、そことの間をのその定期航路のですね、船会社を作ったりとか、そういうことでそのお茶の輸出っていうものについて非常に貢献したんですね。でまたその他その日本で初めてこれからはまあ世界にっていうことで英語塾をですね、彼の船宿でですね始めたんですね、外人を呼んで、
はい、
だから非常にこう先見の明があったって言いますか、だからそのまあ全般彼の人生の前半と後半とはですねやはり生き方が非常にこう違った、
はい、
そのきっかけとなった、まあ、事件があったんですけども、
はい、
まあ、今日はそのお話をしてみたいなと思ってます。
はい、ではその弾き語りを聞かせていただきます。
時は明治元年、新政府が誕生し日本は新しい夜明けを迎えた。この新政府に反発した旧幕府軍は会津に官軍を迎え撃ち、戊辰戦争となるが、武家社会から近代国家への大きな変革に人々は動揺し、駿河一帯も不穏な空気に包まれていた。その年の3月、侠客として名高い清水の次郎長は突然、駿府庁差配役判事、伏屋女帥から呼び出しを受ける。次郎長は何事かと、不安を隠しながらも駿府代官所に赴いた。その方が次郎長か。へい、次郎長こと清水港の長五郎と申しやす。わしが藩地の伏屋女帥じゃ。その方の噂は以前より聞き及んでおるぞ。恐れ入りやす。本日そちを呼び出したるは世の義にあらず、その方に街道警護役を申しつける。すねに傷持つ次郎長は思いもかけぬ言葉に驚いて顔を上げる。あしろきて警護のお役人に、とんでもござんせん。そりゃ何かのお間違いでござんしょう。どもれ、お上に間違いのあるはずがないわ。へい、しかし次郎長、その方はこの寸法はもとより広く東海道筋の事情に詳しいと聞き及ぶ。それゆえそちこそが警護役を任せるに最もふさわしきものと考えてのことじゃ。どうだ、わしに力を貸してはくれぬか。ふっ、もったいのうござんす、伏屋様。あしごときがお役人になったらお天道様に申し訳が立ちません。せっかくのお言葉ではございやすが、お断りいたしやす。やはりわしが見込んだ通りの男よ。と女帥は一人つぶやくと、控えている役人より書状を受け取り次郎長の前に広げる。次郎長、これを見よ。その方が天道に申し訳ないと申す罪状がこれにしたためられておる。天保10年よりそちが 足を踏み込みし裏街道での罪の数々、わしはそれを承知の上この大役を任命いたしたのじゃ。それにこの役を引き受ければこれまで犯した咎一切を免じて使わそうぞ。ハセヤ様、お言葉を返すようではございやすが、そいじゃこの次郎長は罪逃れにお役人の手先になったと一生笑われまさ。次郎長、己を捨ててよく考えよ。今は徳川も薩摩も長州もなく、天子様をお迎えして新しい時代を築かねばならぬ。天子様のために尽くそうとは思わぬか。天子様、なんでこんな足が天子様のお役に立つと申されるんで。清水の港を守り、駿府東海道の治安を守ることは天子様のお役に立つことであるぞ。これを機にそちも生まれ変わったつもりで世のため人のために尽くしてみてはどうだ。女水の熱意に打たれた次郎長は、生まれ変わる転機となるその言葉を深く肝に銘ずる。そして襟を正し、街道警護役を仰せつかり、その後7月まで駿府東海道の治安に勤めるのであった。
白井勝海先生の弾き語り聞かせていただきました。ありがとうございます。次郎長さんが、はい、最初に教えていただいたこう悪から善に変わるきっかけのとなった出来事の部分ということなんですけれども、街道警護役を仰せつかったということなんですが、このシーン、どうしてこの作品を作ろうと先生思われたんですか。
実はこれはですね、はい、私自身の思い出がありましてね、
はい、
私はその中学校の頃ほとんど勉強しなかったんですよ、
うん、
それこそ1年生まではですね全く勉強しない、いたずらばっかしてたんですよ。それでですね2年になった時に、あるクラスの時その委員長副委員長を、選挙で決めようっていう時に、
はい、
また友達がですね、悪の友達がいたずらしたんですよね。でみんなでその出来の悪いやつを、
うん、
ね、委員長副委員長しようということで、はい、みんな企んでやったんです、
はいはい、
そしてその中で私が副委員長になっちゃったんですよ。それで私はその時に、いや先生今回はこれみんなこう示し合わせてね、
うん、
もう本当に、本来なるべきような人間じゃない人間をやろうということでやったわけだ、もちろん先生も非常に怒りました。
はい。
で、当然委員長になった人間は一番勉強しなくてもっと悪い人
が
委員長になった
ん
ですね、はいはい、それで先生がもうえらい怒っちゃったんですね、
はい、
やり直しだと、
うん、
ところが白井はお前はやれと言われたんですよ、
はい、
でお前は人気あるんだから、お前はそのこれをきっかけにやりなさいと、
はい、
それで私だけはやらされたんです、
うんうん、
でそれからなんですね、はい、私がいやーこれはいかんって言ってですね、それから勉強し始めたんですよ、
はい、
でその時のことが非常に僕はに思い出がありまして、今回の次郎長さんも全く多分私と同じ気持ちじゃないかなと、要するに全幅の信頼をこう置かれると、人間というのはそれをきっかけにこう招かってしまうっていうか、そういうものがあるっていうことで、全く私と同じようなこう境遇だったんだなというふうに。
ああ、そうなんですね。
それでこの場面を 最初にこう入れたわけです。
ああ先生の少年時代の経験とこうオーバーラップしてしまう次郎長さんの出来事があった、はい、ということでこう悪から善に変わるきっかけの部分を弾き語りにしていただきましたが、はい、次回はどんなシーンになっていくんですか。
今度はですね次郎長さんが、まあ勧進丸の船員さんがこう戦いで海の中へ殺されてこう捨てられてしまうんですけども、うん、当時そのまあ掟がありまして、死体には触れてはならぬという掟があったんですけども、その死者をの尊厳を守るためにですね、その掟に逆らってですね、
はい、
その死者をまあ葬るというそういう物語に入ってくる、うん、場面なんですね。
そうですか、はい、それがその勧進丸事件
そうなんですね
のそこからの入っていくということですね、はい、そのお話もまた次回で聞かせていただきたいと思います、はい、さあそれでは続いてはここで、はい、今回の白井勝海先生の格言ということでお願いしたいと思います。
はい、これは私の 体験談でもあるんですけども、
はい、
誰もやらないことにまたは誰もできないことに奥義を極めよと、
はい、
まあこれはですねそのままなんですよ。やはり誰もやらないこと誰もできないことそういうことをやるということはいわゆる競争じゃない世界であると、
うん、
自分独自の世界であると、
はい、
そこには創造が必要であると、独創性が必要であるということなんですね。で、私は昔からあんまりこう競争するのは好きじゃなかったんですよね。
はい。
っていうのは勉強があんまり好きじゃなかったもんで、勉強するっていうのはこうみんな同じようなことですよね。
うん。
私どっちかともいたずら坊主でどうしようもなかったもんで、
はい。
まあいたずらの世界ではもういろいろとこう独自の世界をこう、はい、やるわけですね。うん。そういうことがずっと小さいとこから、まあそちらの方がこう得意だったせいかね、なんかやっぱり人がやってるのは嫌なんですね、人と同じようなことをやるのは、
うん、
だから人がやらないことをやると、そして人ができないようなことをやると、だから今回その津軽三味線もそうなんですけども、あまりこう私がやってる頃はほとんどの人やってなかったんです、うん、そして今度津軽三味線演奏だけじゃなく今度は語りもやるわけですけども、演奏と語り、そしてさらには今度弾き語り、
はい、
でこの世界はもう自分も脚本も手がけますし、で弾き語りをしながらこう自分で作品を作ってやるという世界は誰もやってません、
うん、
これは本当に私独自の世界です、はい、だから、やっぱりナンバーワンよりオンリーワンの世界って言いますかね、
うんうん、
それはまた競争とは違った非常にこう魅力ある世界、
はい、
そういう世界でこう奥義を深めていくと、
はい、
そこに、醍醐味があるんではないかなと、そういうふうに思ってます。
はい、なるほど。では私たちもこう何かを見つけてまたそれを探っていく修行を続けねばという気持ちになりました、はい、ありがとうございます。さあそれではここでですね、はい、先生から、何かこれからのイベントですとか、
はい、
講座がありましたら教えていただけますか。
実はですね6月11日土曜日なんですけども、
はい、
この次郎長さんにちなんでですね次郎長を知る会ってあるんです、
はい、
要はその次郎長さんの後年の、まあ、活躍ぶりそういったものを知ってもらおうと、ヤクザの時代じゃなくてその今回勧進丸事件後のですね社会事業家としての次郎長を検証しようという、うん、そういう会があるんですけども、
はい、
その総会がですね、6月11日の土曜日に清水の梅園寺で、これは次郎長さんのお墓があるお寺さんですけども、はい、梅園寺で10時から総会が始まりまして11時から記念公演があるんです、うん、でそこでこれを披露することになってます。
そうなんですか、
はい、
はい。
そこでこの弾き語りをですね全部通してやりますので、
うん、はい、
まあ だから一般の人も参加していただいても結構だと思います。
はい、じゃあ今日ラジオでね、初めの部分を聞いていただきましたけれども、はい、通して聞いていただける良い機会となるかと思います。6月11日土曜日バイン寺で、
はい、公演のは11時からです。
公演は11時、
私の公演は11時からです。
11時からということですね、はい、ぜひ、足を運んでみてはいかがでしょうか。ということで、かこまるの話、今日のお話と演奏、三味線の神白井勝海先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
かこまる七福神、キャハッ。